皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではですね、最初に一言お願いします。愛する天皇様、今日のメッセージの時はありがとうございます。どうぞ主より高い望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、いつも見てる1分動画を見ていきたいと思います。皆さんこんにちは。今回のテーマは感謝を通しての奇跡、ポーランド編です。かつて神様から予言を通してチェコのプラハとポーランドで霊の戦いをしなさいと語られました。なぜポーランドでなのか、またプラハでなのかよく分かりませんでしたが、神様から来たと確信したので冬のヨーロッパに私たちは出かけました。プラハの町の7カ所で例の戦いを終え、ポーランドに行きましたが、そこで問題が起こりました。ポーランド全土を巡るためには車が必要ですが、ワルシャワでレンタカーを借りようとしたところ、ものすごく金額が高いのです。当時、ポーランドは共産圏で、レンタカーの料金も大したことはないと思っていましたが、予想に反して非常に高額で、とても手が出ません。これでは車を借りることができず、ポーランドを巡れません。私たちは座り込み、神様が導かれているのにどうしてという思いが来ましたが、ともかく全員で徹底的に感謝して祈りました。その時です。主が奇跡の扉を開かれました。奥様が日本人のレンタカー屋さんの店員が私たちを心配してくれて、ドライバー付きの安い車を紹介してくれるというのです。私たちはその助けに飛びつき、安いお金で全土を巡ることができるようになりました。しかもドライバー付きです。そしてそのドライバーがすごいのです。目的地を言うだけで最短距離で目的地に着きます。しかも道路が凍結しているというのにすごいスピードで飛ばすのです。それだけでなく、飛ばしたと思ったら急に速度を落とします。なぜかと思って見ていたら、速度を落とした場所にはスピードオーバー取り締まりの警官がいるのです。聞いてみると、なんと彼は取り締まりの場所を感づくそうです。結果、私たちは目的地に迷うことなく速やかに着くことができ、最短距離で最も効率よくポーランドでの例の戦いを成し遂げることができました。もしポーランドの道を知らない私たちがレンタカーを借りて自分たちで運転していたら、道を間違えたりして大変時間がかかったことでしょう。しかも驚くことはそれだけではありませんでした。そのドライバーはアメリカのブッシュ元大統領が現職時代にポーランドを公式訪問した時の運転手でした。つまりポーランド最高のドライバーだったのです。私たちは大統領の運転手によってポーランド全土を巡り、異例の戦いを全うしたのです。困難は主の働きの前触れです。実はレンタカーを借りられず窮地に陥りましたが、神様に感謝して祈った時、神様は最高の形で例の戦いを導いてくださいました。それではまた。はい、どうもありがとうございました。これはですね、ちょうど私がアメリカに行った頃だったと思いますけれど、かなり前の話なんですけれど、まあ、例の戦いっていうのは神様の働きを進めるためにですね、そこ行ってお祈りしたりするんですけれど、ちょうどポーランドに行った時にですね、チェコとポーランドに行った時に、ポーランドでね、最初はあのレンタカーを、まあ、鉄道をやっても、あるいはバスで行ってもですね、その3日以内で全部を回るっていうことはできない感じだったんですね。で、ポーランド自体が日本の国土の7、8割はあるので、それをですね、2、3日で行くっていうのはね、日本で考えてもちょっと難しいですよね。で、それをやろうって言って、やろうとしたときに、まあ、レンタカーしかないっていうことでですね、それでレンタカーを、レンタカー屋さんに行ったわけですね。そしたらですね、まあ、アメリカよりね、レンタカー代が高いっていうことでですね、みんなお金持ってなかったので、あ、これはもうダメだっていうことでね、それで、聖書には何て書かれてるかっていうと、すべてのことについて感謝しなさいって、第一テサロニケの5章18節に書いてあります。だからですね、そこでもう何ともしようがないということで、
感謝し始めたんですね。でもちろん感謝し始めるときはね、なんてことになったんだということでね、最初は心が止まらなかったと思います。でもですね、それを続けてっている中でですね、そのレンタカー屋さんのおじさんが出てきて、そして、ご主人が、ご主人じゃない奥さんが日本人だったんですね。でいろいろお話ししてくださって、で、ちょうどそこにいた人数が乗れるバンが持ってる運転手がいるってことですね、それを紹介してくださったんですね。そしたらですね、なんとその人が、ポーランドのね、一番本当に一番の運転手と言われるほどのね運転手だったんです。まあそれは後で分かったんですけれど、でもいずれにしてもそのポーランド行く道にね、冬の時にですね、凍結した道路をビューッと飛ばしてってですね、しかもおまわりさんがいるとこだけ突然スピードが緩まってですね、で行けるっていうのはね、すごいことですよね。で例えば私たちが日本でその日本全国ね行こうとしてもですね、あるここへ行きたい、ここへ行きたい、ここへ行きたい、ここへ行きたいと思ってもですね、やっぱり当時はね、ナビもありませんから、もし行ってたとしたら地図を 見つつ行ってたと思うんですけど、絶対迷ってですね、ピタッとその時間通りは行かなかったと思うんです。でもですね、その人はもうどこであろうとですね、ポーランド中の 地図を網羅しててですね、一箇所だけちょっと迷いそうになったところがあったそうですけれど、他のところはもう全部何の問題もなく行けちゃったんですね。でしかも、まあ私もおまわりさんがいるときはね、鼻が利く方だと思ってたんですけれど、ブラジルで160キロぐらいバーッと走ってるときに、なんか危ないなと思ってスピード緩めたら、やはりそこにおまわりさんがいたとかね、そういうのが3箇所ぐらいありましたけれど、でも、とにかくね、ネズミ捕りやってるのが東京都内でね、あここはやってるぞっていうのを知ってるのは、まあそれはね、運転手さんやってたらわかるかもしれませんけど、全土でですね、どこでおまわりさんがいるかなんていうのはわかんないですよね。でもその人はちゃんとわかってて、そして捕まらずに、それですごいスピードで行って、ちゃんと3日以内に全ての場所へ行くことができたんですね。でしかもその運転手さんが後で聞いたら、なんと、昔のブッシュ大統領のお父さんブッシュですね、お父さんブッシュがポーランドを訪問した時の公式運転手だったんですね。だから本当にポーランドで一番有名っていうかね、一番の運転手をね、神様が導いてくださったんですね。だからそういう奇跡っていうのが出てくるんです。ですから私たちはどういう場合においても悪いことっていうのはどうしても出てきちゃうんですね。でその時にどういう対応をするかっていうことです。で悪い時においても、もちろん心の中ではねすぐ感謝できないにしても、聖書に書いてある通りに感謝し始める時にですね、いろいろこの状況が変わってくる。でなぜかっていうと、それは私たちにはできないんですけど、神様が働いてくださって、そしてそれを成してくださるからなんですね。で私がですね、同じような形で昔、チベットのねコタラ宮ってとこ行ったことがあるんです。でチベット行った時にですね、あそこは鉱山でですね3600メートルぐらいあるんですね。で私は降り立った途端になんか鉱山病にかかったみたいでですね、もうフラフラしちゃって、で町まで行ったらもうフラフラでですね、吐き気がして酸素不足でもうダウンしちゃったんですね。でチームのメンバーもほとんどダウンしてました。でもポタラ級っていうのはですね、皆さん写真やなんかで見たことあるかもしれませんけれど、高いところでですね、しかもこんな二十何階建ての高さがあるようなところなんですね。でそのてっぺんに行かなきゃいけないということでね、思ってたわけです。そうするとですね、そんなフラフラな状況でね、歩くときもなんか酸素不足でこんなことしか歩けないわけですね。はぁはぁはぁ言いながらね、そんな形で25階まで上がるっていうのはね、ちょっと不可能にこう考えられるわけですね。でその時にやはり感謝しなさいっていうことをね言われて、みんなチームで感謝していったわけです。そしてその行く日に、ね、なって、行ったんですけれど、まあ、とにかく、みんな 動けないからとにかくその下まではね入り口まではタクシーっていうか雇ったあの車で行こうということになってですね、で、まあ、とにかくもうできなくてもとにかく感謝だということでね、あの行ったわけです。そしたらですね、なんと不思議なことが起きちゃったんですね。なぜかっていうと、本当だったらそのもうひいひい言いながらね、あの25階まで上がっていかなきゃいけない。皆さんもね、5階ぐらいまで階段で上がったらそれでもう疲れちゃうんじゃないですかね。でも20何階そしたらもう不可能に見えますよね。そしたらですね、ちょうどそこに中国の高官のね人たちの車が来たんです。で私たちはその車の後ろについてたんですね、なぜか。そしたらですね、そのポタラ級の人たちが、我々がその中国の高官の人たちと、連れかなんかだと勘違いしたんですよね。で、その扉を開けてくださって、そしてですね、横の道からですね、なんと25階の23階ぐらいまでね、車でわーっと登っていくことができちゃったんですね。で、なんていうんですかね、本来ならね、もうバテちゃってとても登れないようなところを一気に、普通の人は入れない車の場所をね、一気に23階ぐらいまで行って、そしてそこから一番上まで行くことができたんですね。しかもですね、中国の高官の人が一緒でしたから、普通の観光客では見れないところまでちゃんと案内人がついて見せてくださったんですね。そしていろいろ聞いたらちゃんと教えてくれました。だから本当に不思議な形でね、神様が働いてくださったなっていうことを本当に思わされました。で、だからどんな困難な時にあってもね、私たちが本当にこの感謝していくんであれば、その感謝を通してね、神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。体験していくとね、本当に本当にこの感謝ってすごいなっていうことを思わされるんですけれど、私たちの人生においてね、できないこと、不可能と思われることっていうのはもう山積みあります。で、その時に何をしていくかっていうことがね、非常に重要なポイントになってくるっていうことを覚えておいてください。それではですね、もう一つ、映像を見ておきたいと思います。今のは白馬キャンプの紹介なんですけれど、今年もですね、7月の26日から白馬キャンプが行われます。で、これは誰でも参加できるキャンプなんですね。で、今見たように素晴らしいホテルでやるわけなんですけれど、夏のキャンプはね、J ゴスペルコンテストって言ってね、全国から、賛美グループが集まって、そして、コンテストして、そして優勝者を決めていくんですね。で、毎年毎年、それが本当にレベルが引き上がってきてるなっていうことを本当に思わされます。で、いつもね、プロの誰だったかな、太ったゴスペルの人のちょっと忘れちゃったえ、ナスさんなんですけど、ゴスペルの女性の 日本の一番有名な人なんていうんだっけ、忘れちゃったな、すぐ最近ね物忘れがあるんですけどあ、亀渕由香さん、あれのプロデューサーで、そしてまたそのグループをやってるあの人がね、いつも来て評価してくださるんですけれど、本当にね上手くなってきて、この上位の人たちは本当に差がつけにくいっていうことをね、そのプロの方が言ってこられてるんですね。ですから本当にみんなのレベルが引き上がってきてるなっていうことを思わされます。で、まあ、神様がやはりその賛美をねいろんな形で用いるっていうことを言われてます。ですからぜひまた、まあ、我々はね、関東大会で見事に入賞しませんでしたけれどいずれ関東大会に出て入賞して白馬に行くと、まあ、それを期待してますけれど、でもね、それを通して神様は何かしようとしておられる。でぜひですね、どんどん来ていただきたいと思います。で賛美にはね死の手がありますので、ですからこう賛美していくときにねいろんな方々に触れてくださるんですね。で私たちも老人施設とか、あと障害者施設とか、あと精神病院とかね、あるいは路上ライブやったりもしますけれど、やはり行ったときにね、いろんな方々が反応してくださいます。でそれを通してね心が安らんだとかですね、あるいは自然と涙が出てきたとか、あるいは元気が出ましたとか、いろいろこう言ってくださるんですね。で病院かなんか行った時は、普通だったらこういったね集まりがある時に、そこにいる方々っていうのは途中で叫んだりですね、あるいはもう出てっちゃう人たちが必ずいるんですけれど、あなた方の時だけ初めて本当に最後までね座って聞いてましたとか言ってびっくりされてたこともありました。ですからやはりその時にね触れてるんだなっていうことを思わされました。で、ぜひですねそのためにぜひ見に行っていただきたいとともにですね、皆さんもどんどん歌ってっていただきたいと思います。でそれとともにですねいろんなプログラムがあります。黒部ダムへ行ったりとかですね、あるいはフィールドアスレチックとか、さっきのソフトボールとか、いろいろあるんですね。ですからそういったものでノンクリスチャンの人たちも行ってなんか釣りをしたりとかですねなんかいろいろ楽しんでる人たちもいますのでね、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。で賛美もねさっきエシルンちゃんって子が出てきましたけど、あの子はまあ、今サンディエゴに住んでますけれど、自閉症でね何も歌えないような状況だったんですね。声も出ない、まあ、私がアメリカにいる頃よくサンディエゴに行って、見てたんですけれど、まず言葉が喋れない、そしてですね自閉症だけじゃなくて多動症も患ってたんです。ですからこういう集会があるとですね、もうその辺走り回っててですね、で落ち着きがないどころじゃないですよね、もう走り回って、そしてもう勝手に部屋出てってね、それを追っかけていかなきゃいけないとかね、そういうことばっかしだったんですね。しかもギャーとか騒いだりですね、でここで誰かメッセージしてたらですね、その後ろへ行ってなんか黒板に勝手に書き出したりとかですね、本当にすごい子だったんですね。ところが神様が賛美しなせなさいって言って、言われてからその賛美を始めた時にですね、いろいろ変わってきて、そしたらですねもう突然うまくなっちゃって、で白馬のヤングの大会があってですね、それが6年ぐらい前から始まったら、なんとそこからですね毎回毎回優勝ですよね。でしかも毎年3月に、あれはどこだ、ロサンゼルスへ行ってですね、キャンプがあるんですけれど、そこへ行ってですね、向こうの黒人ゴスペルの方々がねいつも来てくださって、そして私たちの賛美を評価してくださるわけなんですね。でその時にですね去年一昨年だったかな、そのエシュンちゃんが歌った時にですね、ちょうどそこの評価する人たちの中にアメリカンアイドルかなんかのね、アメリカのテレビ番組のですね、それの評価する審査員かなんかの人が来ててですね、でこの子はね絶対に上手くなる、そしてぜひこっちでね引っ張りたいようなことをね言っておられました。だからもうすごいレベルになってきてるんですね。 だからそういう感じで本当に不思議な形でね、どんどん働きが進んでるっていうこともね、ぜひ覚えておいてください。で、神様はね、その賛美を通して癒すっていう力もね、持っておられますのでね、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。それでですね、あとどこ行っちゃった、クリスチャンの映画が、今度 3つ行われるんですね。で、5月28日から。で、別に私がこれを宣伝員としてね、これを紹介したからって何ももらえるわけではないんですけれど、日本でね、こういったクリスチャンの映画が立て続けに、一般の映画館で公開されるっていうことはまずないんですね。ところが、不思議な形でソニーのソニーピクチャーですか、ソニーピクチャーエンターテインメントの、担当者の方がたまたまクリスチャンでね、で100円でも利益が出せばなんとか日本でも上映できるっていうことでね、でそれで日本この辺の、これはアメリカで興行成績1位を2週間か3週間続けたんです。で、これも興行、アメリカの興行、一般の映画館の興行成績3位ぐらいになった映画ですね。これも5位ぐらいになった映画です。だからそれぞれね、アメリカでは評価された映画なんですけど、日本ではちょっとクリスチャンのだっていうことでね、普通だったら上映されないと思うんですけれど、まあ、それが今度上映されるんですけど、その安い割引チケットがね、28日ぐらい前かな、多分28日に封切りなので、それまでに買えば1回1000円で見れるのでね、だからもし行かれる方がありましたらぜひ行っていただきたいと思います。それとともにですね、今度6月に入ってから、私たちの教会全体で孤児院の働きをしているんですね。で、以前からそのカンボジアに孤児院が今20何人かいますけれど、その子どもたちがね、なんとか日本に来れるようにっていうことを祈ってたわけなんですね。で、でもやっぱしもともと私たちのそういう孤児院のね、礎の石孤児院ですけど、そんなお金はない、で一体どうやって来れるんだろうっていうふうにね、思ってたわけなんですけれど、その個人の働きにですね、突然2年ぐらい前ですかね、日本の某有名ロックグループ のメインボーカリストがですね、重荷を持ってくださって、そして今度ですね、今日本中でツアーやってるんですけど、6月の初めの方に埼玉アリーナかな、なんかでコンサートの最終のコンサートが行われるんですね。でそこにですね、カンボジアの個人を呼んでくださったんです。だからその飛行機代と、あと日本での宿泊代、そして、まあ、食事代も含むんですがね、で全てを献金してくださって、そして個人がですね、9人来れることになったんですね。で本当に神様は素晴らしいなと思います。で、孤児たちはね、本当に孤児院に来た時は名前もない子もいましたし、生まれた時も分かんないような子供がたくさんいたんですね。でもそういった子供たちが本当に来た時は笑いもない顔だったんですけれど、で、その子たちがね、今は本当に喜びであふれて、そして今は日本にもね、来れるようになっちゃったっていうのはね、本当に素晴らしいなってことを思わされます。で、まあ6月の初めにね、来ると思いますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それからあと昨日はですね、町田の聖火が行われましたけれど、それもね、本当に新しい段階に入っていろんな方が来られてね、祝福されました。主を褒めたいたいと思います。感謝します。それで、今日のメッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、マタイの福音書の14章の13節からですかね、読んでいただきました。それで、ここはですね、5000人の給食という形でですね、非常に有名なところです。で、聖書の中にはですね、福音書が4つあります。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書ですね。で、福音書っていうのはイエス・キリストと共にいた弟子たちが、 そのイエス様がどういうことをされたかということが書かれているところなんですけれど、この5000人の給食に関してはですね、このすべての福音書に書かれている神様の奇跡なんです。だからそれほどすごい奇跡だったということをね、私たちは知ることができます。もちろん十字架のこととかそういったところは4つの福音書に書かれているのもありますけれど、イエス様がなされた技の中で4つの福音書に全てにこの書かれているこの記事っていうのはね、この5000人の給食しかないんですね。で、5000人の給食は何だったかっていうと、ここに書いてあるように、イエス様がね、お話をして、そして、夕方になってきたわけです。そしたらですね、弟子たちが言ったわけですね。もう彼らはね、お腹も、空いてきただろうから、ここでは群衆を解散させてくださいって書いてありますね。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてくださいって書いてあります。で、この時にですね、後に書いてありますけれど、21節には、女と子供を除いて男5000人ほどであったって書いてありますから、男5000人ということは女、そしてまた子供を入れたらですね、当然1万人以上いたと考えられます。まあ2万人という説もありますし、だから相当の数の人たちがそこにいたわけなんですね。で、その時にね、イエス様がこの弟子に言ったんですね。弟子たちが何とか食物を買うようにさせてくださいって言った時にですね、彼らが出ていく必要、出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何かを食べるものをあげなさいって言われたんです。で、このヨハネの福音書の方を見るとですね、試した、ピリポを試したって書いてあるんです。つまり、弟子たちがですね、もし自分でそのことをやろうとしたらですね、イエス様の力でそれはできるようになってたわけなんですね。ところが、弟子たちは現状を見てしまったわけです。なぜかっていうと、1万人、2万人もいる。そして、そこにですね、何があったかっていうと、5つのパン、それから2匹の魚。で、2匹の魚っていうのは、ガリラヤ湖にいる、おそらくピーターズフィッシュだと思います。で、ピーターズフィッシュっていうのは、大きくても、まあこんなもんですよね。イスラエル行った方は、わかると思いますけれど、それをね、5000人どころじゃない、1万人、2万人の人たちにね、2匹の魚と5人、5つのパンを分け与えようとしたってですね、この1ミリも2ミリもならないですよね。それを弟子たちにやれってこう言われたわけですね。弟子たちは諦めてたわけです。そして、このマルコの福音書にはね、200デナリのパンを買ってくるんでしょうかって書いてあるんですね。で、1デナリっていうのはどのぐらいかっていうと、当時の1日分の給与みたいなものです。ですから、200デナリって言ったら200日分の、お金、働いただけのお金ですね。だから、例えば1日、まあ1万円ぐらい手に入るとするとですね、なんと200万円もかかっちゃうわけですね、200デナリって言ったら。それだけのお金を出して買ってきなさいって言うんですかって弟子たちが言ったわけです。ところがですね、まあ当然そんなね、聞きに来た人たちがそこで弟子たちがね200万円も持ってるわけないですよね。で、やっぱしその現実を見てそれは不可能だと思ってしまったわけです。人数を見て不可能だと思うし、またお金を見て不可能だと思ったんですね。しかも私たちは何度もイスラエル行ってますけれど、このガリラヤ湖のこの辺の場所行った時にね、それだけの人がいるかどうか、そして、もし行ったとしてもですね、店がそんなにあるかどうか、パン屋さんがねそんなにたくさんあるかどうかっていうと、絶対にその頃の人口から考えるとそんなに1万人も賄えるほどのね、パンを作ってる売ってるような場所はなかったと思います。だからこそですね、本当に弟子たちは絶対に不可能だと思ってもう諦めてしまったんですね。それで、イエス様がせっかくそのピリポに試したんですけど、弟子たちの方で何もしなくて、ブツブツ文句ばっかしこう言ってしまったわけです。ところがですね、この時どうしたかっていうと、イエス様が そしたらじゃあ私が言うようにやりなさいっていうことで、そのパンと2匹の魚持ってきなさいって言ってですね、そして、感謝を捧げて配りなさいって言ってたらですね、なんと1万人か2万人か分かりませんけど、その分みんなに配られて、しかもですね、余ったって書いてありますよね。もうみんな満腹してパン切れの余りを取り集めたら10人のカゴいっぱいになったって書いてあるように、もう不思議なことが起こっちゃったわけです、まあ、だからこれほどの奇跡だから、全部の福音書に書かれてるんですけれど、でもその時にね、何がポイントだったかっていうと、やはり、なぜそれが弟子たちを通して行われなかったかっていうと、それを神様はやりなさいって言われた時にもう不可能だと思ってそれをやらなかったからなんですね。で、私たちもね、そういうことっていうのはよくあるわけです。目の前に見えることが、ああこれはちょっと難しいな、これは不可能だなとか思ってですね、神様は言われてるのにやらないっていうことがよくあるんですね。で、私たちはさっきカンボジアの孤児院の話が出ましたけど、神様がですね、日本の孤児院もやりなさいってこう言われたわけです。で、日本の孤児院やるときにですね、また神様がね、日本での孤児院って語られたときに、孤児院の人たちはね、責任者の人たちは連名で言ったわけですね、不可能です。なぜ不可能かっていうと、まずお金がありません。で、孤児院のね、働きをするときに重要なのは、何の見返りは何もないわけです。お金ばっかし出ていくばかり。だからですね、まずはそして建物、土地もない、そして経験者もいない。そして個人、日本で個人やっていくためには、社会福祉法人の認可が必要。で、そういったことを考えるとですね、その人たちが言ったのは、お金がないのでできません。土地もないのでできません。そして社会福祉法人取るのは難しいですって言ってですね、言ってきたんですね。でも、その時に、進めてったんです。何を進めたかというと、信仰の意味でまず祈り始めたわけです。そして一つ一つ進めてったんですね。そしたらですね、非常にいいことがあったんですね。それは何かというと、私たちの知り合いというかね、時々サポートしてくださってた、世界的に有名な企業の社長さんがですね、ちょっと興味を示して、そしてその個人の、ね、半分ぐらい出してくれるような口ぶりでこう言ってたわけですね。そしたらですね、実際にそこへ会いに行こうとしたら、その方はベバリーヒルズに住んでたみたいですけど、ロスへ行ってね、会いに行こうとしたら飛行機に乗る直前にメールが来てですね、やっぱし個人には重荷がありませんって言ってですね、メールが来て、でがっかりしてしまったんですね。もしその人たちがやってくださったら一気にね、個人の働きはできたと思うんですけれど、でもそういう困難がまた許されちゃった。でですね、それを通して神様はね、やはり人に頼るんではなくて、神様に頼りなさいっていうことをね、言われて、で、また感謝していったわけですね。で、どうだったかっていうと、とにかく、現実的に見たらどうやったって不可能なわけです。ところが、祈って、そしてまた動き出したときに、不思議な形でですね、お金が与えられて、そして、神様は郡山って言われてたのでね、地震の後の、そして郡山にですね、まず、土地が与えられました。200坪ぐらいでしたかね。そして、それが3000何百万ぐらいかな。で、ね、我々借金しませんか、ローン組まないでね、それで集まっただけで、スタートしたんですけど、もう2年ぐらいでそれができちゃった、買えちゃった。そしてまた1年経ったらですね、またお金が集まって、そしてなんと家まで建てられることができちゃったんですね。で、今実際にそれが進んでってですね、家も建って、そしてスタッフも与えられて、いよいよ認可っていうことになりつつあります。で、うまくいけば6月の末に認可取れてですね、孤児を引き取ることができるようになってきます。で、本当に不思議ですよね。で、誰が見ても不可能だと思われることにおいてもですね、私たちが本当にその 神様がそう言ったんであれば、とにかくその動きを始める。そうした時にですね、神様が働いてくださるんですね。だから自分にはね、力がないっていうことを私たちはよく忘れてるんです。で、やっぱりその現実を見て、ああこれはダメだろう、ああこれもダメだろうとか言ってですね、否定的な思いになってやらないと何も起こりません。でもやってった時にね、神様は道を開いてくださるっていうことをね、覚えておいていただきたいんですね。で、この弟子たちもですね、やはりそういうふうに不可能だと思われるがゆえに、ごく正直にこうイエス様に言っちゃったわけですね。でもそれが普通だと思います。私たちは、この育ってきた環境で見てきたこと、学んできたこと、そういったことで判断しますから、これは可能だとかこれは不可能だとかね、あるいは今持っているもので、これは不可能だとか可能だとか考えてしまうわけですね。でもそうじゃない。神様は私に信頼しなさいということを言ってるわけなんですね。だから、本当に主が言われたんであれば、私たちはその言葉に信頼して歩んでいくときに、もう神様がなしてくださるということをね、覚えておいていただきたいんですね。で、私もですね、最初にその本当にこの語られてね、自分では不可能だと思うということに関してですね、一番最初に体験したのはですね、まだまだ私がクリスチャンになって日が浅い頃、イスラエルへ行った時にですね、一緒に行った人の子供がですね、さあこれから町へ行こうって言った時にですね、動けなくなっちゃったんですね。なんでか知らないですけど。そしてですね、神様が祈りなさい、祈ってあげなさいってこう語りかけを受けたんです。ところがですね、私個人的には、私は人のことを祈ったこともないしね、私が祈ったところで、そんなの癒されるわけないだろうって、こう自分で勝手に思ってたわけです。で、癒しなんていうのは牧師とかね、伝道師の人が祈ったら癒されるんだろうっていう、そういうもう認識でね、自分がその人のために祈るなんていうことは何にも考えてませんでした。そして、祈ったところで癒されるなんていうことはね、何も考えてなかったんですね。ところがですね、そこでいつまでたっても動かない。そして、そこにいた時に神様から促しで、もう祈ってあげなさい、祈ってあげなさいってこう来るわけですね。で、あ、じゃあと思ってですね、とにかく、とにかくやってみようっていうことでね。そして、その人ね、お父さんに、じゃあちょっと祈っていいですかって聞いたら、あ、もちろんもちろんとか言ってね。で、祈ってあげたんですね。そしたらですね、祈った途端に、突然こう走り出してね、ガーッとこうどっか行っちゃったんですね。で、びっくりしました。で、まあ、おそらくね、知り合いだから、祈ってもらってね、悪いから精一杯元気を出してね、バーッと走り出したんじゃないかと、私思ってたんですけれど、でも、後から聞いたら本当に癒されてたっていうことなんですね。で、やっぱりその時にね、促しがあった時、神様が言われた時に、それをやるかどうかっていうことなんですね。で、それっていうのは非常に重要です。で、普通の生活でもそうですよね。今日は三浦氏がね、来てくださってますけれど、昔一緒のクラブで、まあ遊んでたというか、一緒にクラブで映画作ったりしてたんですね。で、私たちのクラブっていうのは、まあ最初はね、コマーシャルフィルムとか、まあ短編のことばっかしかこうやってなかったんです。でですね、本当の映画作ろうなんていうことは全く考えてもいなかったんですね。で、まあ当時は8ミリフィルムっていう形でね、作ってましたので、編集も時間かかりますし、それからリールにね、でっかいリールに、どんなにやっても確か30分ぐらいしか入らないですよね。で、それで映画を作っちゃおうっていうことになったんですけれど、その時にね、やはりまあ何人か聞いたんですけれど、それはなかなか難しいんじゃないかっていうふうにね、言う人たちもいました。でもですね、彼はね、とにかくやろうっつってですね、とにかく今までその短編のコマーシャルとか、面白い画像とかなんか作ったりしてたんですけど、とにかくやろうっつってですね、やり始めたんですね。そしたらですね、本当に、経験はないんですよ、私たち。で、まあ彼はその前経験があったかどうか知りませんけれど、でも夢はあったわけですね。 そしていろんな映画見て、それを参考にしつつ、そしてやってった時にですね、あの30分ぐらいの映画が本当に完成しちゃったんです。で、まあ、その出来がいいか悪いかは別としてね、非常に今から考えると細かいところのこだわりとかね、非常によくできてたなと思うんですね。で、まあ最初からね、カチンコを作ったりですね、電波を作ったりですね、とにかく何にもないところから始まったわけです。でもそれで役者もね、素人ばっかしですよね、当然。でもできちゃったんですね。で、私本当にできた時にびっくりしましたね。で、やっぱし本当になんかやり始めた時、やらなきゃいけないんだ、一歩踏み出さなきゃいけないんだっていうことをね、それを通しても学ぶことができたんですね。で、それと同じようにやはり神様の事柄に関してもね、神様がやれっていうんであれば、それを一歩踏み出すんであれば、その神様のね技を見ていくことができるっていうことをね、私は本当に感じています。で、私たちの人生においては、まあ、人によっては問題とかね、そういうのは何もないって考えている人もいるかもしれませんけど、でも問題だらけなんですね、実は。で、それに対して、それを神様のところに持っていくと、神様がこうしなさいとかああしなさいとか、まあ、聖書にいろいろ書いてありますからね、それをやっていけばいいわけです。で、それをやるときにやるかやらないかっていうのが大きな問題な、ポイントになってくるわけです。で、やっていったときに神様が働いてくださるっていうことですよね。で、この前風間さんという方がね、がんになっちゃって、そして、お医者さんから余命3ヶ月から5ヶ月ってこう言われちゃったわけですね。で、その方は、まあ、もちろん神様の聖書に書いてある通りね、もうその悪いことも感謝しますってですね、そして、祈ったわけです。でも調べたらですね、胃がんだけじゃなくて、脳に転移してる、リンパに転移してる、そして、もう一箇所どこだったかな、肝臓に転移してるっていうことでね、それでもう余命3ヶ月ぐらいで、プロのお医者さんにそう言われちゃったわけです。でも本当に感謝して祈って、そしてまあみんなでも祈りましたけれど、そしてですね、イスラエル行けるようにって言ってね、その方は祈ってたんですね。そしたら、言葉が来て、とにかく私は癒す、そして、行きなさいということをね語られて、そしたらですね、なんと、肝臓に転移したがんが消えちゃって、リンパのがんも消えてしまって、そして、脳に転移したがんも消えちゃってですね、そして、まあ、胃がんはその時残ってましたけど、イスラエル行ってですね、元気にもうニコニコして、フルタイムでねツアーに出てったんですね。で、不思議ですね。で、帰ってきたらまたちょっとまたがんがね、脳に転移しちゃって、そして小脳に転移して、そして4箇所に転移しちゃったんですね。そしてまたみんなで祈ったわけです。そしてまた本人もね感謝してやったらですね、なんと3つの4つのうち3つのがんが消えちゃって、そして4つ目のもですね、23ミリあったんですね。だから結構大きながんで、それだとガンマナイフっていうものを使ってね治療できないっていうことで、お医者さんはとにかくそれはダメだっていうことでね、しかもちょっと大変だから手術もできない。そしてですね、また祈ったらですね、なんとそれが10ミリに減っちゃって、そしてですね、10ミリになったらガンマナイフでパッと取れちゃってですね、そして普通はなんか残るらしいんですね。ところがその場合もう完全になくなっちゃったので、お医者さんがねびっくりしちゃったっていうことを言っておられました。そしてお医者さんがですね、それに関して、もう一つのお医者さんがね、そんな僕のことがあるかってですね、えらい怒ったっていうことをね言っておられました。だから本当ですね、そういったところで、まあ、私もいろんながんのね癒しを見てきてますけれど、本当にそういう形でね、神様が働いてくださったなってことを思わせられるんですね。で、私たちには不可能に見えます。で、お医者さんでも不可能と見えることはあります。でもですね、私たちが期待するのは神様なんです。で、問題とか困難においてもですね、どこに期待するか、神様なんですね。で、私たちの力には限界があるっていうことをね、私たちが知っていればそこへ持っていくことができる。そしてこの聖書に書いてあることをやっていくときに、 死の手があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちはですね、そういった神様のね、いろんな働きをこれからもさらに見ていくことができるということを期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ主が豊かに臨み、またあなたの栄光の御業を表してください。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし、癒しの必要な方はご自身で、この共に祈っていただきたいと思います。しかしですね、罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天様、どうぞ今お一人一人の体と精神に触れてください。どうぞ悪い部分にあなたが働いてくださり、あなたの力ある御業を表してください。イエスキリスト、どうぞ賜物の働き豊かに表し、また癒しの霊を注いでくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この一人一人の肉体と精神に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の霊を今一人一人から去れ。イエス・キリストの皆によって、一人一人の肉体と精神に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。今この肩と背中が痛い方がおられます。そこに今血が触れております。その癒しを受け取ってください。またちょっと胃腸が悪い方がおりますけれど、そこに今主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。またこの首がちょっと痛い方がおります。そこに今主が触れております。それを感謝して受け取ってください。またちょっと歯が悪い方がおります。今そこに触れられました。この痛みがなくなりました。感謝して受け取ってイエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。